夢の箇所は夢ですから、皆さんよく内容わかりますからね、細かい説明が今日別になくてもいいかなと思いますけれども、まあもしかしたら誰かに新しいかもしれませんけど、初めてかもしれないだけど、ナマンの癒しですね。旧約聖書の預言者のエリシャの時代に起こった奇跡の一つですね。いっぱいありますけどもね。聖書はどういうふうにこういう箇所をどういうふうに勉強するべきか、どういうふうに請求するべきかとか、いろんな考えることありますけれども、私は何回もはこういうやり方があるんでね、こういうものは否定的に見ようとか、マイナス面見ます。こういう箇所だったら何が悪かったか、まあ、ナーマンは病気でした。でも何が良かったですか？彼は癒されたことですね。でもそれだけじゃなくて、信仰に入ってたみたいですね。何が悪かったか、最初から疑ったとか、疑い深いとか、またプライドを当てて、預言者の言葉そのまま受けなかったらマイナスとか、プラスとか、そういうふうによくできるんだけど、今日はそうじゃないです。今日違うのを用意しました。今日のやり方は違うんです。というのは、聖書を読むときには、その箇所の中で、違う人物出てくるでしょ。どういうふうに違いますか。こういう箇所には二つの国出るでしょ。それはイスラエルとシリアですか。どういうふうに違いますかとか。この漢字は違うですか。間違えて漢字だ。違う。あ、これ違う。間違えてるか。違うか。いや、違うという漢字ですね。はい、違かったね。はい。というふうに聖書箇所を見るんです。でも、同じように、同じ、目がありますね。同じ時代でしょ。隣の国ですけど、ある意味で違う国ですけれども、違う国だけど、でも同じ共通点ありますね。そして、いろんな人物出てくる。そして体は違う人物ですけれども、でもある意味で似てるんだね。そしてそれだけじゃなくて、昔の時代ですから違う目がありますけど、現在と違うんですけれども、でもある意味で同じですね。というふうに聖書見えます。ケイストのメッセージも皆さん、私は、いいメッセージでしたね。フィリピンの2章でしたね。そしてその中で聞きながら、私はこういうことを考えたんだね。そしてケイストのメッセージは、あの時代の問題は何だったですか？プライドですね。結局、心を一致する、しないのは教会の中で、問題は何ですか？どうして心同じとつならないですか？結局、プライドですね。でもあの世の問題は現在と違いますか？いや、同じ問題あるんじゃないですか？そしてそういうふうに聖書の中によく見えるんですよ。現在と違う、だけど同じ。あの人はこのと違う、だけど同じ。というふうに聖書を学びましょう。そしてそれで皆さんにプリントをあげましたけど、みんなノートがありましたか？このノート書くためにありましたね。そしてそれで右と左あります。そして片方は何が違うのは何？違うは何というのことですか？また同じ何ですか？いくつかの話題として比べてこういう箇所を勉強しましょう。難しいと感じるでしょうけど、そんなに難しくないです。まず、国のこと。ノートの上に一番書いてるね。国は二つありますね。国の名前はイスラエル。それは実は現在のイスラエルじゃなくて、北部の部分で、ね、二つに分かれて、イスラエルとユダ。二つの国あったね。そして、隣にある国は、現代言えばシリアです。シリアという国ありますね。ここに書いてるはアラムと書いてるんだね。その中心の町の名前はゴセツと書いてありますね。うん、なんという町ですか？ゴセツ、違うんだね。十節ですか？十一節ですか？十二節ね。ダマスコ。ということは、現在でもある町でね、すごく古いですね、ダマスコ。だから、まあ、違う国だけど同じの名前ありますね。じゃあ、その二つ比べましょう。イスラエルとシリア。どういうふうに違いますか？まず、違う面で考えましょう。はい。じゃあ、どっちがいいかはありますか？水のことは私に目立つんです。どっちがよく釣れるか、どっちがきれいな川か。イスラエルの川はどういう川か、ヨルダン川でね。 ヨルダン、イスラエルに行けば私はヨルダン川の釣りにやってみたいだけど、でもあんまり綺麗じゃないね。洗うために、体を洗うためには、道路が入ってるとか、流れはゆっくりのところ多いそうですね。実際にはイスラエル見ててヨルダン川見たことある人いますか？見に行きたいですか？釣りに行きたいですか？あ、釣りは私だけどね。まあ、あの川はそんなに綺麗じゃないね。道路が入ってるから。でも、シリア、現在でも、そのダマスコの北部と南とか真ん中と南の川の二つの名前、一節に、十二節にかな。書いてありますね。現在は同じ名前の川あります。もう一つ名前は変わったとかね。あの川は山から流れる。シリアの山のありますね。そして、それで、流れ速い川は綺麗ですか？それとか、道路にいっぱい入るか、雨によるか、土地の状態によるんだけど、基本的には、あのダマスコシの川は綺麗です。だから、イスラエルに行けば、隣の国は、イスリアは怖いですけど、戦争ですからね、内戦になりますけれども、川は、釣りは多分ダマスコの方がいいかな、と思います。でも、こういうふうに、川は、違うということはそんなに大事ですか？いやー、あれは生のプライドのことで問題になるんでね。こういう箇所で。でも、まあ、他に何が違うか。もっと大きなことあるね。2節3節からその若い娘のユダヤ人ですね。生の奥様に言うんだね。サマリアに行ったら、すなわちイスラエルという国にいれば、預言者によって、癒される。じゃあ預言者はどっちにいますか？両方でしょうか？そうじゃない。その預言者がいるのは、それはイスラエルです。シリアには宗教がないということではないですよ。宗教だけ考えたら同じな、似てるかだけど、本当に意味で考えたら違う。基本的には違うんだね。そして15節最後の部分はどうなると、ナーマンは他の国々には本当に神様いないです。イスラエルは違うんだ。ということ見えますね。まあ他にいろいろ言えますけどね。まあある意味で神様はイスラエルだけにいると言ってるんだね。あれは神学的には正しくないよね。神様どこでもいるでしょ。ナーマンは間違えた。違う神学言ってるか。いや、あれは旧約聖書の異邦人の考え方だからな。神様と土地に関係深いです。そして癒されたナーマンはどうしましたか？17節読めませんでしたか？17節見てください。どういうふうに頼みましたか？イスラエルから持って帰りたいもの欲しいです。ロバに関係あるね。ロバに乗せる二頭で乗るからね。その土もらうんですか？そのグラウンドか、エースか、その土もらって帰って、変な考えやったんじゃないかな。みんな、イスラエルに行けば、イスラエルから、お土産通して土持って帰るんですか？スーツケースの二つ分ぐらいの土持って帰るんですか？そして自分の家にその土出して、じゃあそういうところだけ祈りますと。考え方は、現在の信仰と同じ？違う？違うね。結局、聖書の中で一つの聖書ですけれども、出てる人物の考え方は違うんだね。そしてその国の考え方は、イスラエルは、まことの神様どこでもいるということ、また特にイスラエルに祝福があるから、エルサレムに関係ある。だけど、外国のその生は、あの土地によって神様いる。うん、他に有名な話でね、後で出てくるけどね、シリア軍が、イスラエルに攻撃に来るんだね。そして最初はシリアは負けるんだね。そして負ける理由のは、あれは山で戦ったから。イスラエルの神様は山の神様ですから、そこで負けた。じゃあ今度は広いところ、谷のところで戦いましょう。それだったら勝ちますよ、ね、ってシリア思ったんだね。その時にも負けるね。だから結局考え方は政治的じゃない。でも、まあ、
いろいろ言えますね。
じゃあそれは大体違うこと言ったね。預言者がイスラエルにいる、本当に隣のシェリーは隣の国ですよ。いい面あるよ、川いいよ、川の方がいいですよ。だけど預言者がいない。もしかしたら聖書の道理の一つはイスラエルは特別な国ですという教えです。そういうことだよね。私たちは現在はイスラエルの中ではないから、共通点信仰が同じのあるんだけど、でもある意味で教会はイスラエルと違うんだね。だから現在は私たちはイスラエル中心であることをあまり考えない。それは旧約と新約の違うことだね、一つ。でもイスラエルは大事だよ。イエス様はユダヤ人として生まれてきましたし、また将来のイスラエルは特別になると予言あります。だから本当にシェリアとイスラエルは違うんですよ、ということを考えます。でもそういえば癒された人は誰だったですか。この箇所ナーマンでしょ。イスラエル人癒されたんですか。そうじゃないよ、ナーマンですよ。だから神様は同じように見えてるではないかもしれませんが、その時代でね。だけどナーマンも恵みをいただいて癒されてまた信仰に入ったね。だから旧約はなんとなくイスラエルは中心ですから現在の教会と違うと思うんだけど、でも同じように両方で神様は働いてて、ナーマンは要人であっても癒されたんでしょ。だから同じのあるんじゃないかな。そして他にも考えましょう。その国、王様出るでしょ。二つ、二人とも名前は何ですか。書いてないね。それも同じでね、書いてない。どうしてですか。あの王様たちそんなにいい王様じゃないのね。二つともイスラエルだからいい王様はずでしょ、違うはずでしょ。でも同じじゃないか。二つ、二人とも信仰ない。イスラエルの神様は、ああこれは戦争のなるの理由を作るためにナーマンは送っているね、預言者にいることは忘れてしまう。でもシェリアの人はどうでしょうか。その王様も本当にそんなに信仰がないと思う。同じように不信仰ではないかな。王様は中心じゃないね。他にどうでしょうか。まあいろいろあります。次行きましょう。今度は経済、今度は川のことじゃないね。もう釣りの話もうやめます。経済です。あの国は二つは経済同じはずじゃないかな。隣でしょ、土地似てるでしょ。でも違う。イスラエルのことは農業ですね、中心ね。でもシリアはどういう経済だったかっていうと、2節見てください。あの若い娘がいるのは何でいるんですか、彼女はシリアで生まれたんじゃない、ユダヤ人ですよ、ヘブライ人ですね。でも彼女は奴隷になったんだね。どうしてですか、売られたんですか。いやそうじゃない。その2節の大事な言葉でね、役立つじゃなくて役立つですね。役立つということは英語で言えば何でしょう。略立つ、英語上手な人、略立つに出たとかね、あるいは何でしょう。英語上手な人いますか。難しいね。あ、ルート、それ関係あるね。ルートはその物を奪い取るためにルーティングとかね、それは市内の中もあるんだね。でも国ごとはルートよりレイド、R-A-I-D ですね。まあ、戦争中のエアレイドですか、それはあるんだけど、でもそれ飛行機が来るからエアレイドになるとかありますけど、これは物を取るために国に行って軍隊作ってて、ヨーロッパ歴史の中でよくあるね。あのヨーロッパの北部の海賊みたいな民族は誰だった。ノルウェーとスウェーデンとかデンマークとか、はい、バイキング。バイキングの経済は何だですか。農業ですか。まあ、あの北の方だったら農業はあまりうまくにいかないんでね。寒くて、 ある程度やったんだね。でも基本的には彼らは船作って海賊みたいにイギリスとアイランドでとか、まあ、それでいい面あったかもしれませんけど基本的にはひどいでしょ。そしてこの時代にはシリアはそういうこと多いです。軍隊全部作っててイスラエルにかかってくるということより強い早い行って物を取ってルーティンやってて物を持って帰るんだね。あの世の経済イスラエルの経済と同じですか？違う。基本的に違う。現在でも世の中にそういうことあるんじゃないかなと思いますね。まあ、戦争はそんなに現在許されてないんだけど、アフリカの中でそういうこと起こってるんだよ。この部族はこの部族から盗むとか、またジャングルの中の民族もそういうことあるし、また軍隊作っててそれでお金もらうとか、そういう国でもあるんじゃないかな。北朝鮮それ見たいんじゃないかなと思いますね。まあ、経済は違うんだな。他にはどうでしょうか？似てることありますか？じゃあ、これに書いてないのは貿易です。貿易は大事でしょ？イスラエルは一番いいようになってた時は、王様の名前はソロモンだったでしょ？ソロモンも知恵があったから、イスラエルはすごく良くなったということでも、経済的には貿易があったからです。ここは貿易がない。書いて今のルーティンですね。物を盗んで持って帰るんだ。だからここはソロモン時代と違う。残念ながら。まあそれいろいろ言えますけど。でも同じことはありませんか？国々はどうでしょうか？現在と同じことはありませんか？あるよ。結局弱い国が負けるんだ。経済的に弱い国が力ある国に負けます。また、軍隊的にも強くなる国は、土地は戦争にならないほど、戦争になるだったら困るんだけど、戦争にならないほど、ちょっと取る、ちょっと取るということは、今は同じ。ね。それは、現代の日本の話題の一つですね。またアメリカのニュースも中国の関係でね。海の中で島作ってる中国はどうでしょうか？それいいですか？でもそのやり方は、やっぱり昔と同じでしょ。あまり変わらないんだよ。ということ見えます。やっぱり人間悪いな。これは、もともと経済的なことを考えましょう。これは、ナーマンは、イスラエルに行くときには何持って行ったんですか？いっぱい持って行ったでしょ。お金持って行って、服。現在服そんなに価値がないから、服の価値は違うんだけど、でも物持って行って、それで安ってもらおうと思ってたんだね。あの世の考え方は、やっぱりお金があれば、やっぱり元気になるでしょ。いくらかでもいいお医者さんに払うできるから同じじゃないかな。でも本当にお金で癒されたんじゃないだね。もう一つ似てることかな、経済的には。預言者エリシアはどういうふうに生活しましたか？四章読まなかったけど、四章の最後に面白い奇跡あるね。四章の最後には、100人に少ないパンで食べさせた奇跡があります。イエス様5000人食べさせた奇跡と似てるんですね。そして、それはそのパンどこからだったか、誰かエリシアの預言者に献金したね。あげたんですね。献金お金じゃないんだけど、あげました。やっぱりその信者の捧げることによってできたんです。あれは現在と同じじゃないかな。エリシアはナーマンからもらいましたか？いや、違います。もらわなかった。今でも教会はやっぱり政府からお金もらうべきじゃない。そしてそれはバプテスト教会の特徴ですね。昔から、他のプロテスタント教会、ルターの教会とか、いろんな国々の教会は違うんです。私たちは、これと同じように、政府から援助をもらいません。信者から、ただもらう。不信者からもらわない。 それで学ばなかったんじゃないかな。そしてもう一つ、その経済の面で同じですが、昔から今でも悪い宗教がお金を取るように上手にやります。それはよく見えますね。第2ペテロ、新約聖書同じように書いてるんだよ。第2ペテロ2章、その悪い人たちはお金のためにいろんな偽予言するとか、それは旧約違うと思うんだけど、同じです、同じですよ。だから何が正しいか正しくないか、お金に対する態度を見てて一つの大きな証拠です。エリシャは正しい神、本当に神の人だ、お金に対することも見えます。まあ経済の面はそっちまでしましょう。まあまあもう一つ言いますか、中心の問題は今日と同じのは経済ではないです。軍事的な力も大事だったでしょうけれども、それは一番大事な問題ではないです。違うんです。本当の問題はあの時代でも今でも同じのは、信仰があるかどうかということです。霊的な面では問題です。同じです。はい、じゃあ第3、みんなのプリントは健康の面だね。それは比べてみましょう。どうでしょうか、現在はどっちがいいですか。あの時代に病気になりたいですか、それとも現在いいですか。あれは難しいね。エリシアいるからやらせてもらう、その時代の方がいいかもしれない。だけど普通の医学的に考えたら現在の方がいいでね。だから随分違う。あの時代のはお医者さんが全然ないです。聖書の中でお医者さんいますけど、どこですか、どこで出てくる。名前も出てるよ。愛するそういう預言者、その医者と言いましたね。死なくでしょ。名前はマタイ、マルコ、ヨハネ、やっぱりルカだね、ルカですね。だからお医者さん出るのは新約です。旧約は違う、ない。だからあの時代の健康的なことは現在と随分違う。現在は恵まれてるね、私たちは。まあ必ずそうではないですけどね。病気はあの時代は病気いっぱいあっただけど、現在でも病気がないと言えない、同じように病気あるね。もうちょっと考えましょう。旧約はお医者さんのことを書いてないでしょ。でも書いてるのは不思議なことあるのね。皆さん大好きな旧約聖書一番人気あるどういう章ですか。どこでしょう。レビ記じゃないか。レビ記ですね。レビ記とここと同じ違うとか、かなり違うのね。レビ記の中で、医者さんに行ってなさい、そうすると癒されますよと、預言者いるから癒されるよというふうに書いてない。でも、レビ記の中では同じように、健康のことに関係あるんです。どういうことか。英語で言えば、preventative medicine。はい、preventative medicine の日本語に翻訳すればどういうことになりますか。そうね。予防薬か。予防で予防注射とか同じでね。でも、そればかりじゃなくて、結局こういうふうに健康的な生き方のことは書いてる。これを食べたらダメ、これは食べたらいいよというふうに細かく書いてるのね。なんとなく現在にあんまり関係ないように感じるんだね。私たちユダヤ人じゃないから。だけど、調べたら、あのようなレビ記の11章、食べ物のリストでね、あの時代の医学は結局ないから、病気になったらもうどうしようはないですから、一番大事なのは何ですか？病気にならないためです。それと、病気あればそれは他の人に移らないように。だから、重い病気あればそれは取りにしなさい。また食べ物は、豚肉はダメだったね。あれはユダヤ人も豚肉嫌いからでしょうか。いや、そうじゃないよね。結局あの時代には、いろんな問題は豚肉として、また豚として出るんです。鳥と豚は一緒にいると、南の中国と同じように、そのところでいろんなインフルエンザ、現在はわかるようになっててね、鳥と豚の関係で人間に移るようにということが、現在医学、ヨガ学わかってるんだけど、あの時代には豚はダメですよ、と書いてた。また他にもいろんなそういうことを細かく書いてあるんだよ。じゃあ同じは何ですかということは、 結局神様は人間の健康のことを見てるんですよ。モーセの時代は preventative medicine 予防、それとかここはまあ癒しありますけど、それはある意味で違うんだけど、新約に入ればお医者さん出るとか、それはここと違うんだけど、だけど不思議な聖書ですね。そういうことで、どっちが医学的にどっちが良かった国ですか、シュリアかイスラエルか、やっぱりそれはイスラエルだったんですよ。隣の国だから同じはずだと思うんですよ。でもそうじゃなかったです。本当にあの旧約聖書のモーセの律法を守るであれば、それは健康を守るんですよ。英語の本でね、日本語になってないと思いますけど、こういう題でね、旧約の言葉そのまま題になってるんだけど、 None of these diseases という本があります。あの昔はの本ですけど、現在じゃないよね。日本語になったないよね。あれは旧約の細かいことを調べて、それは現在は病気と関係何やるかと詳しく書いてるんだね。そういう本あります。だから隣の国は同じだけど違う、モーセの律法によって全然違うんですよ。本当に聖書は不思議な本です、医学的にも。はい、じゃあ他にはどうでしょうか。じゃあ次行きましょう。次にはあなたのプリントに書いてるのは健康のことじゃなくて、身分とカタカナのプライドと書いてるんでね、まあ誇りそういうあのプライドの問題、誇りの問題と身分のことでどういうふうに違うか、この箇所の中でね、今度は国のことばかりじゃないよね。偉いのは誰ですか。ナーマンでしょ。ナーマンと、ナーマンは将軍でしょ。そして彼の上に王様いるんですけど、どっちが偉いでしょう。まあ王様でしょ。でも基本的には将軍の方が力があるんじゃないかな。昔の日本にも同じようなことあったんじゃないかな。天皇がいるんだけど、でも将軍の方が力があるとか、そういう見てることあるんだね。その身分のことでありますね。他にはどうでしょうか。まあイスラエル弱いとも言ったんでね、あの時代。どうしてですか。アハブの王様の後、アハブ悪い王様だったでしょ。とても悪い。そしてその息子はこの時代に王様になってるんです。やっぱりその罪の結果としてアハブのやり方はひどかったね。また神様の祝福もないんです。だけどどっちが強いとか、ある意味で預言者いるイスラエルの方がある意味で強いね、霊的には。でもイスラエルの中で、まあ、次のプリントに書いてるのは、ヒーローと書いてる英雄の人ととか、誰が偉いかということを考えると、ちょっと違うね。片方は軍人。イスラエルの中は預言者。あれによって国は随分違います。違うんだね。そういうことで。言えます。でも不思議なことは、その身分のことは低いとスタート差が大きいです。それは今日と現在と同じですか。どうでしょうか。民主主義の影響で、経済の力で、現在は一般の人は一番偉い人と昔ほど差はないね。もちろん差があるけど、あるけど平等になってるんだね。それは現在と昔は違うね。でも下の人は偉い人に話さないでしょ、普通。特に差がすごくあれば。でも3節見てください。どうなってるか、話してるのは誰でしょうか。2、3節のことはあの女の子を話してるんだね。そして彼女はその奥様に話してる。そしてそれはナーマンに伝えられて、そしてナーマンだけじゃなくてその王様に伝えられて、やっぱり下の人が全然違う立場のに上の人に届いてるんです。あれは感謝だね。これはいつもどこでも同じですかって、いや違います、よく違うね。逆になってるんだね。神様の力によって、導きによって、そうなったね。何かそのイスラエル人でも、イスラエルは特別じゃないかな、 という考えがあったからな、だから、そのぐらいの5、6歳ぐらい、まあ7歳、8歳か分からないんだけど、そのぐらいの娘は分かるはずじゃないねと普通思うんだけど、でも、イスラエルからだ。イスラエルは違うね。ということを分かってたんですよね。だから、聞こえたんですね。それと似てるように、実節の、エリシアのやり方もね、エリシアは、ナーマン来るときには、隣の国の将軍が来るから、普通のだったら怖いね。出て、ちょっと怖くて、それ欲しいです。じゃあ、イエス、ありがとう、と。それはナーマンの考えでね、そういうふうになるはずでしょ、と11節に書いてる。なってない。エリシアは出ていけない。ただ、話すだけですね。そして、そういう、ただこういうふうに川に行ってて、7回入ってて、それで癒されるんだよ。ということですね。皆さん、あなた方はこの年齢だったら同じだったんだよ。私たちみんな同じだったんだよ。気にしないでね。みんな同じ。はい。じゃあ、結局、実節でね、エリシアは出ていけないです。ただ、伝える。あれは、偉い人には失礼じゃないかな。どうしてそうするの？エリシアは私の方が偉いですよ。あんた隣の国の将軍、私は違う。私は上ですよ。ということじゃないよね。やっぱり、ナーマンの問題はプライドあるんです。そういうプライドの問題が、ナーマンが起こるようにわざわざしたんだね。それがナーマンのプライドのことは見えるようにしたと思いますね。新約聖書、イエス様の行動も似てることだね。イエス様は本当に似てる。全く同じじゃないけど似てるね。だから身分はこうですけれども、神様の前でそうではないですね。そういうこと見えます。また13節どう思いますか、皆さん。もうノートはもう早くしないと。13節はね、ナーマンのしもべたちです。しもべたちですよ。そしてナーマンは怒って、自分の国の方がずっといい川だから、自分の国で川で洗ったらいいんじゃないか。すごく怒るんだね。怒ってるご主人、将軍様に向かってるそのしもべの話し方はすごいね。ご主人様って言ってるんですか？ 13 節最初の彼の言葉は何ですか？ 13 節。彼の言葉は、13節。我が父よ。たんだね。我が父よ。まあ、それは違う立場だと見えるんだけど、でも、怖いご主人様と、ずっと下にいるしもべだけじゃなくて、いい関係あるみたいよね。これ普通じゃないです。これ普通と違うんです。これはなんとなく新約聖書と似てるんじゃないかな。神様に、天皇と父なる神様とかね、そういうことでね。だから声かけられたかもしれないよね。そして、不思議に14節には、ナーマンはその話を受け入れるんです。下の人の言葉で上は変わってしまった。あれは不思議だね。でも、素晴らしいことですね。だから、現在は、あれほど縦社会じゃないですから違うんだけど、でも同じのはやっぱり神様は下の人を用いるようにする。バカにされてるのその隣の国の娘は用いられた。あのしもべたちは用いられた。現在でもやっぱりプライドで問題になるご主人より、あの謙遜の人は用いられたということは同じだ。じゃあ、それは身分のこととか、プライドのことを話したんだね。まあ、次のカタカナに書いてあるヘロですか、英語の AU ですかとか、そういうこと。まあ、これはいろいろ言えますけれども、シェリエの中心は軍人。イスラエルは違う預言者ですとか。まあ、それについていろいろ言えば長くなるから、ちょっと飛びますね。はい。 次行きましょう。信仰と希望。信仰と希望です。信仰と希望の言葉はこの中に出てますか？何節に書いてありますか？書いてない。違う。書いてありません。だけどテーマはあるんでね。どっちが大きいでしょうか？信仰か希望か。私は希望の方が大きく見えるかな。その娘は、若い娘は、その3節2節の娘は、信仰あったね。でも彼女信仰とナーマンの希望と同じことですか？いや、違います。違うね。ナーマンはどういうことか？結局、癒されることができない。医学はない。あの時代はどうしようもないになってるんでね。いろんなこともやってしまったから、もう何かあればそれ欲しい。あのような信仰と、あの娘と違う。あの娘はエリシア見たことあるでしょ。エリシアの話直接見たことある、聞いたことある。エリシアは本当に主に乗せられている。特別な人が分かってる。ナーマンは違うように。まあ、イスラエル違うから、もしかしたら最後のチャンスだから行くとか、それだから、彼女は信仰、彼は希望ちょっとある。ということで、言ってるけれども同じではないね。でも、行動につながるんです。またそのしもべたちも13節でね、彼らも希望か信仰かどっちかわからないけど、ある程度ご主人より希望あったんじゃないかな。あれはどうして？どうして偉い人の方がなかなか信じない？王様も、イスラエルの王様も信じなかったでしょ？エリシアのことを忘れてしまった。あ、戦争の話です。でも、やっぱりプライドの関係あると思いますね。うん、そういうことで考え方違うと思うんでね。はい。だから変わらないことは、あの時代でも現在でも信仰に入る人はやっぱりプライドの問題を乗り越える人です。生はプライドあったから救われないでしょと思うんでね。でもそれは違う。生も救われました。神様働いてて、あの13節のしもべの言葉は何と似てるか、私は聖霊の働きと似てると思う。同じと言えないけど似てるね。結局心は入り替えるように、ある意味で優しく声かけるんだね。それはあのしもべたち、また聖霊なる神様と同じことするんだね。するんだね。だから現在でもなかなかプライドある人は信仰に入れないです。でも現在の考え方では神様いらないと思うでしょ。あの医学は今でも医学には限界あるね。あの時代は限界ばかりですわ。人間できないことはみんな分かったんだね。だから人間はできないことでやっぱり神様必要でした。他の人そう思うんですね。だからあの時代は神様信じてたけど、現在と違うのは医学はあると、いろんな人間の力があるから神様いらないねと思ってる人多いです。でもそれ全部説明しない。あの時代でも偉い人がなかなか神様信じなかった。プライドある人はなかなか信じなかったです。現代は、同じ問題あるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、もうまとめます。はい、下の方に書いてるのは中央聖句書いてあります。はい、これで何節ですか？この話の中で一番大事なのはどこですか？はい、みんなの意見聞きたいです。みんな全く同じ意見、同じ意見出すでしょうか？それとか異なってる違う答え出すでしょうか？どうでしょうか？一つ選べばどちらやりますか？特に1から15まで。一つ選べば中心聖句。これは聖書の勉強にはよくやる方法ですけれども、でもみんな一致することにならない場合多いです。一番大事は何でしょう？いろんな言えるんだね。あの三節の娘の話だったら、それは大事じゃないかな。それがなかったら、その話全然何もならなかったでしょ。あの、若い、 身分が低い娘がイスラエルにいれば癒されるんだよという一言だから、ある意味で一番大事じゃないかな。それを適用は、私たちは身分が低くてもやっぱり主のために話すべきだと選ぶ人いるかもしれない。教会学校に話せばそういうふうに選ぶかもしれませんね。よく子ども会にこういう箇所持ちられてるね。そしてその娘の気持ちはどうだったでしょうか、あの国は遠いでしょうか、親から離れてるんだから寂しいでしょうか、いろんなことあるんだけど、でも話しました、まあ、それはいいかもしれない。でもそれより他にはどうでしょうか、実説はどうでしょうか、あるいはエリシャの言う言葉メッセージだね。その中で命令があるから、命令があればそれは文法的に中心でしょう。あのヨルダン川に行って7回洗いなさい、そうすれば元通りになりますと。そしてそれに従うか従わないか、それによって全部変わるから、あれは一番大事でしょうと言えますけれども、でも13節のしもべの言葉も大事じゃないかな。それは聖霊の働きと似てるでしょう。結局ナーマンの聞けないでしょ、もうやめて家に帰るつもりでしょ、もうイスラエルはやりません、それだったらもう癒されることがない。プライドによって損の大きいです。それは現在にも同じです。プライドによって私は損します、みんな。でもあの13節の言葉は違うだったね、違う考え方必要ですよというんだね。それは大事かな。それとか15節どうでしょうか、これはナーマンの信仰の告白みたいですね。他の国には神様いないという信仰告白、一番大事じゃないか、経過一番大事かとか、それとかお金をもらわないこと一番大事でしょうか、16節ですかとか、またゲハジみたいに失敗しないことが一番大事でしょうか、5章の後半読めば。結局いろんな意見ありますね、違うんだね、選びにくいな。じゃあ下に行きましょう。まとめとして、一番大きな違うのは何でしょう、一番大きい同じは何でしょう、考えましょう。私はそれぞれ3つ選びました。いっぱいあるから、でもこの3つ私選びましたね。違うことをまず考えましょう。まあ神学的に一つですね、こういうことでね、これは旧約聖書の話です。イスラエル中心です。その土に関係あることが中心です。でも現在は教会の働きですね。将来また違うようになるんだけど、イスラエルは国に戻ってと予言によると、ダニエル書とかエゼキエル書とか黙示録とか、そういう終末論になるとまたイスラエル中心になるんですよ。でも現在は違う。そういうことで私たちはイスラエルと同じようにやるべきことではない場合あります。違うんだね、それは分からない。旧約と新約分からないと問題になります。それ一つ。でももう一つは違う、大きいのはエリシアとナーマンは違うと。ナーマンにはプライドあった、エリシアにプライドがない。それは何のことですか。結局自分の力によってやってるではないです。ナーマンも自分の力によって何でもできると思ってた、だから13節の中でしもべも言ったんでね、難しいことだったらあなたもやってるでしょ。だからナーマンはプライド当ててできる。エリシャはすごい力あったのに自分にはない。あれは本当のクリスチャンライフの基本じゃないかな。私たちはできる、できない、できるようにもっと頑張るということじゃなくて、まあするべきことはするべきですけれども、違う考え方は自分によるではないです。ナーマンと違う、それ大きいな。それ適用も大きいでね。もう一つの大きな違うの、違うことは、異なることは、ナーマンの最初とナーマンの最後、全然違うね。 なまも最初は、自分の国の方がいいんですね。あれは嫌だな。他の人はキリスト教に対することだね、最初は。あれは外国の宗教は、それはやらない。でも本当に分かったら、変わったんだね。違う、事務所になったね、ナマは。だから、ナマのように食い改めるべき、考えるべき、変わるべきだ。教えてる箇所でね。じゃあ、同じは何ですか。これは3つ私調べました。もう時間ですね。あと3分。はい。はい、いつ。一つは、異邦人であっても、ナマみたいだね。ユダヤ人であっても、旧約聖書であっても、神様働いてくださったんです。感謝だね。旧約は全体的にそんなに見えないんだけど、ここは見えるね。だから、隣の国よりうちの国がいいだっていうふうに考えていけません。神様は全世界で働いてるんだね。またこの五章の一節でね、あの戦争の時でもナーマンは州によってできたと書いてるんですよ。自分の力じゃない。だから、異邦人であってもユダヤ人であっても神様の愛はある意味で国にこの時代の中で変わらない、同じです。もう一つ。これも面白いね。ナーマンは信者になったんだけど、ナーマンはユダヤ人になりましたか？違う。ナーマンはシリア人でありながら信者になったんだね。だから多くの人はキリスト教に入れば、ああ、それは外国の宗教に入るから外国人になるのでもはや日本人じゃない。でも、やっぱりそれで戦いがあるんだね。日本人のキリスト教信者の中でいろんな問題をぶつける。ナーマンは同じだね。だから、あの偶像の礼拝のテーマは出てくるんだね。同じですよ。でも彼はシリア人ですよ。神様はシリア人救ったんです。同じ。最後には、これはもう何回も言いましたけど、もう一つの最後のは、人間の自己中心であること。プライドの問題があんなに昔2000、何年前ですか？どのぐらいと思いますか？計算しましたね。2840何年ぐらい前の話ですけれども、人間変わってしまってるんですかって言う、違う。人間のプライドの問題だらけの自己中心ってことは変わらないです。ということで、私たちはこんなに昔話からでも同じように学ぶべきです。ということ。新約と違う面ありますけれども、人間が変わってないから、同じ人間ですから同じメッセージありますね。だから適用は何でしょうか。やっぱり、ナーマンのように食い改めるべきだね。ということです。それはこの箇所の一番大事と思いますね。はい。私たちはみんな今日、全く同じ考え方を持ってる。同じ経験ある。今朝のメッセージでピリピでね。二章同じ経験ある。同じ人物ですか？今朝のメッセージで、違う。だけど、イエス様の知ってくださったこと、みんなと同じでした。だから私たちは一位もある。今朝のメッセージで同じですね。はい、お祈りして終わります。1分オーバーぐらいだったら罰金どのぐらいかわかりませんけれども、祈ります。はい、天のお父様、本当にナーマン癒されたことを感謝です。異邦人であった、プライドの問題あった、本当に、ある意味でイスラエルに対して悪いことをやってた人ですけれども、癒されたんです。恵みに預かった。感謝いたします。今でも聖霊の神様働いて、私たち一人一人同じように救われるように、また恵みのことで、本当の幸せの人生になるように導きあることを感謝いたします。私たちはそれぞれは違う問題をぶつけているかもしれませんけれども、基本的な問題は、罪の問題は私たち同じです。イエス様の救いのことあることを感謝いたします。どうか私たちの考え方は、フィリピ2章にも書いているように、正しく、謙遜になって、他の人を大事にして、イエス様に見上げることできるように導いてください。主イエス様の皆によってお願いします。アーメン。